際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは、ニュースをお伝えします。まず主な項目です。中国の第一四半期の GDP は前の年の同じ時期に比べて 4.5% 増えました。秦外交部長はイスラエル外相と電話会談を行いました。このほど閉幕した中国国際消費財博覧会には65カ国地域から3000ブランド以上が出展しました。以上、この時間の主な項目です。はじめに、国家統計局が18日に発表したデータによりますと、第一四半期の中国の GDP 国内総生産の初期推計値は28兆4997億元、日本円にしておよそ557兆3300億円で、普遍価格で計算すると前の年の同じ時期に比べて 4.5% 増え、前の年の第4四半期と比べると 2.2% 増となりました。産業別の付加価値額では、第一次産業は前の年の同じ時期に比べて 3.7% 増えて1兆1575億元、日本円にしておよそ22兆6400億円。第二次産業は 3.3% 増の10兆7947億元、日本円にしておよそ211兆1000億円。第三次産業は 5.4% 増の16兆5475億元、日本円にしておよそ323兆5900億円となっています。秦剛国務委員兼外交部長は17日、イスラエルのコーヘン外相と電話会談を行いました。秦外交部長は、緊張するイスラエルとパレスチナの情勢に懸念を示した上で、当面の差し迫った課題は情勢をコントロールすることと、衝突が激化し、さらには制御不能な状態になるのを防ぐことだ。各当事者は冷静と自制を保ち、過激で挑発的な言動を制止するべきだ。根本的な活路は平和交渉を再開し、二国家解決案を実行に移すことだ。中国はイスラエルとパレスチナ双方が政治的勇気を出し、和平交渉再開への一歩を踏み出すことを望み、そのために便宜を提供していきたいと述べました。さらに、この問題において中国はいかなる私利も図らず、イスラエルとパレスチナ双方が平和共存し、地域の平和と安定を守ることを望むばかりだとも強調しました。コーヘン外相は、イスラエルは情勢の沈静化に取り組んでいるものの、この問題の短期的な解決は難しい。イスラエルは中国の影響力を重視し、イラン核問題に高い関心を寄せており、中国が積極的な役割を果たすことを期待していると述べました。秦外交部長は、サウジアラビアとイランはこのほど対話を通じて国交を回復し、対話によって意見の食い違いを解消する手本を示した。各当事者がこの有利なタイミングをつかみ、対話と和解を促し、イラン核問題の包括的合意を実行に移し、中東地域の平和と安定を守るよう望むと期待を示しました。6日間にわたって中国南部の海南省海口市で開かれた第3回中国国際消費財博覧会がこのほど閉幕しました。今回の消費博には65の国と地域から3382の消費財ブランドが出展し、入場者は延べ32万人を超えました。日本、韓国、タイなどの RCEP10 カ国が出展し、展示面積は4400平方メートルに、ブランド数は362、出展企業は128社に達しました。うち日本は国家展示団としてまとまった形で出展し、出展面積は1800平方メートルを超え、51社の200以上のブランドを含み、出展面積とブランド数は いずれも RCEP 加盟国のトップです。展示物は物流、自動車、化粧品、食品、健康食品、アパレル、腕時計などの重要な消費分野がカバーされました。中国版権保護センターは17日、2022年度全国コンピューターソフトウェア著作権登記状況分析報告を発表しました。この報告によれば、2022年に全国で登録されたコンピューターソフトウェア著作権は183万5千件で、登録件数は5年連続で100万件以上を維持したとのことです。年間で登録されたソフトウェア数は2012年と比較して13倍にまで増加しました。2022年には中国の AI 人工知能やビッグデータ類ソフトウェアの登録件数がいずれも3万5000件を超えました。年平均成長率は 50% を超えており、すべての分野におけるソフトウェア成長率を大きく上回ったとのことです。また、2022年には全国のアプリとミニプログラムソフトの登録件数が25万件を超えました。登録ソフト件数全体に占める割合は2012年に比べて9ポイント上昇しておよそ 14% に達しました。お聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語放送です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。次に、今年は一帯一路イニシアチブが打ち出されてから10周年にあたります。アメリカのクーン財団のロバート・ローレンス・クーン会長は先ごろ中国メディアのインタビューに応じて、中国は一帯一路イニシアチブなどのプラットフォームを通じて自らの発展経験を他の発展途上国と共有することで他国の発展を支援している。同時に中国の現代化は世界に利益をもたらしているとの見方を示しました。中国問題の研究家として知られるクーン会長はこのインタビューで、一帯一路イニシアチブは世界経済における発展途上国、特に後発開発途上国の不平等問題を解決することを趣旨としている。発展の第一歩を踏み出す上で、道路、鉄道、発電所、通信施設などのインフラ建設が極めて重要であることは、中国の発展の経験によって立証されていると述べました。クーン会長はさらに、中国は世界のすべての国の中でグローバル化に最も力を入れている国だ。なぜなら中国の発展はグローバル化の恩恵を受けているからだ。また、世界全体が中国の現代化から恩恵を受けることができるとも述べました。国連安全保障理事会は現地時間17日、イエメン情勢について会合を開きました。中国の高層国連次席大使は、イエメンの各当事者が地域の潮流に順応し、イエメン問題の政治的解決に向けて実質的な一歩を踏み出すよう呼びかけました。高次席大使は席上、現在イエメンの政治プロセスは良好な勢いを保っており、関係各方面は停戦の再開について意思疎通を行っている。今月6日サウジアラビアとイランの外相は北京で会談し、即日から国交を回復することを宣言し、話し合いと協議による対立の解決に手本を示した。これはまた平和を求め発展を図ることが中東地域の人心の向かうところ、体制の赴くところであることを十分に物語っていると指摘しました。おしまいのニュースです。2023上海国際モーターショーが18日から27日まで開催されています。このモーターショーは今年初の国際 A ランクモーターショーです。以上、この時間のニュースは劉英がお伝えしました。